なんかそういえば始めるときの型ってないんですか？なんか例えばバイリンガルニュースとかだったらこんにちはから始まるじゃないですか。
ああ、ありますね。
そういう出囃子じゃないですけど
ね。出囃子は僕はやんないようにしてますね。
ああ、そうなんだ。
意識的に。
突然始まる。
突然始まります。はい。昔はあれっすよ。終わるときも、まとめもなく終わってました。
ぷつりと。
そう。それでこう、リピート再生してるといつ終わったか分かんないで、気づいたら2週目が始まってたっていう人が結構いました。
そっか。それはじゃあ、終わりは音楽を入れる実用的な理由があるんですね。
そうそうそう。そうしないと本当に分かんないんで、終わりが。
うんうん。そっか。確かにその、なんかバイリンガルニュースとかは説明がありますもんね。なんか、まず私が英語で、その後マイケルが日本語で、あ、逆か。みたいな。
そうそう。
でもリビルド FM は別に、ただ話します、みたいな、なんか、特定の強いテーマもあるわけじゃないし。
そうですね。一応、初めてゲストの時のは、声が分かんないかもしれないんで、自己紹介とかしてもらったりとか、ゲストが2人以上いる時に、声が似てると、分からない問題とかありますからね。
おぉ。そっか。
でもなんか最近よく聞くのはナーンと白朗さんの声が似すぎてて、うん、全然聞き分けらんないっていう人が結構いるんですよ、ね、
ああそうなんだ。それ感じたことはないけど、うん、確かに似た系統ですね。
なんか いるパターンあるっぽいですね。
うーん、面白い。
僕は本人知ってるんで全然聞き分けられますけど、
うんうん、
会ったことない人だとすごいなんか間違えやすいみたいですね。
うんうん。ああ、わかる気がする、うん。それ聞かなければ混乱してなかったかもしれないな。
そうそうそう。はい。まあ、レギュラー化しつつあるヒケポンさんですけどね。
こんにちは。
こんにちは。金曜日、なんか毎回金曜日にやってる気がしますね。
そうですね。ちょっと家族もいるので、土日よりは金曜日の方がありがたいということで、ここにしてもらってますが、はい。
まあ、確かに日本だと土日になるから金曜日にやるっていうのは意外とパターンとしては良さそうですね。
うんうん。どれぐらいの人が聞いてくれてるんですかね、ライブで。
ライブだと300とかですよ、大体。
え、そんなに。
今250ですね。
そっか。なんか、うん、小学校一クラス分ぐらいとか思ってました。なんか25人とか30人とか桁が違う。
一学年分ぐらいですよ。
うおー、そっか。
もっと一学年よりもっと多いか。最近は少子化してるから。
そうなんだ。じゃあ学年集会で学年主任が話してるみたいなぐらいの規模感なんですね。
そうですね。
すげえ。
校庭に集まってみんなで話を聞いてるみたいな感じですよ。
うんうん。
金曜日いいんですけど、
うん、
僕が結構会社で5時ぐらいになったらもう飲んじゃってるから。そういうこの時間帯だと酔っ払ってるっていう問題がありますね。
まあ酔っ払って饒舌になってちょっと失言があるぐらいの方がいいんじゃないですか。
そうなんですよ。まあ、うん、今日は一杯しか飲んでないんで大丈夫だと思うんですけど。僕は滑舌が悪くなるっていう問題がありますね、酔っ払うと。
おお、そうなんだ。
うん。元からいい方じゃないんですけど、全然気を使って話さなくなるんで。
おお。
うん。紙率が上がりますね。じゃあ
話しますか。
はい、
今日メインでお話ししたかったのは、以前リクエストもあったし僕も熱意を持ってるので、そのプロダクティビティの話をしたいなと思っています。プロダクティビティ、生産効率を上げるみたいな話ですね。
うん。
で、背景から言うと、まあ自分は多分プロダクティビティを異常に気にするマニアだと思うんですけど、そもそもなんでプロダクティビティにハマったかっていうと、ちょっと昔にそのオープンソースの OS を作っている時期があって、でそれっていうのは、まあ、OS をフルスクラッチで作ろうみたいなプロジェクトだったんですけど、少人数でやったり時には一人でやったりっていう、プロジェクトで、まあ、OS って皆さんご存知の通り、いろんなコンポーネントがあって、まあ、基本的に一人で作りきれる量じゃないんですね。具体的に言うと、ブートストラップして、プロセスのスケジューラー上げて、ファイルシステム作って、ページングのマネージャー作って、その後にユーザーランドのライブラリ作ってとか、ウィンドウシステム作って、ブラウザ作ってみたいな、とても一人じゃできる量じゃないものを、まあ、少人数 でやろうとしてて、そうすると、しかもそれを仕事の後に自由時間にやろうとしてたんで、どうしてもプロジェクトを早く進めるにはもう個人の生産性を上げるしかないみたいな、そういう状態になっちゃって、
うん、
まあそこでそのじゃあ一体どうやったら自分はいかにプロジェクトを前に進められるかとか、まあコーディングが早くできるかみたいなのを、まあ追求したっていうのが多分きっかけだと思います。
うん、
で、僕がなんかいろんな手法を会社で試していると、まあ会社の同僚とかがなんか不審な目で見て、お前何やってんのみたいな目で見てくるので、それでなんかちょっと注目されて、一回その今の会社で、プロダクティビティの研修クラスを先生としてやったこともあります。なんかそれぐらいマニアックになんかやってますっていうのがまあ背景です。
自分でなんか資格とか持ってるわけじゃないですよね。
全然そんなことないですね。ただひたすら、自分の生産性を上げることをに情熱を燃やし続けてるというか。
でもなんかきっかけの話だと、普通は会社の仕事とかがこう、あんまり気が乗らないんで、無理やりでも気が乗るようにプロダクティビティハックを導入するとかっていうのはよく聞くと思うんですけど、
うんうん、
そうではなくて個人の方を優先するために最初始めたっていうところは面白いですね。
そうですね。もう正直、そのサイドプロジェクトであるその仕事以外の部分のが最初は楽しかったので、まあそれで頑張って、例えばその家帰ってから2時間、家族に時間をもらって、スタバでいかにどこまで進めるかとか、いうところにすごいこだわってましたね。あとはその最終的にはそれは仕事にも生きてて、仕事で他の人より短い時間しか働かないけれども、同じぐらいの成果が出せるようになったっていうのはすごいいいかなと思ってます。
うんうん、
そのちなみに宮川さんはプロダクティビティとかって気にしますか？
僕は昔はほとんど気にしてなかったんですけど、ここ1年ぐらいは割と気にしてるかもしれないですね。
おお、じゃあタイムリーですね。
う
ん、ぜひ。
そうですね。
じゃあ後で宮川さんの話も聞いてみたいです。
はいはい。
で、なんかそのメインのプロダクティビティの話の前に、ちょっとだけなんか注意というか、精神的な心構えみたいな話をしたくて、多分、みんな、いや、硬い話じゃなくて、そのなんか、このプロダクティビティ、ライフハック、後で出てきますけど、ポモドーロとか、GTD、Get Things Done みたいな話をすると、うわ、意識高いなって思われるわけですよ、
うん。
で、その、どういうふうに思われるかっていうと、なんかビジネス書を読んでて、愛読書はドラッカーみたいな感じで、まあ割と恥ずかしいんです。なんかだから、なんかのテクニックやってますとか、これライフハックなんですよとか言うと、なんか、うわ、意識高いなみたいな恥ずかしい気持ちになりがちなんですが、まあ、まあそういうことはまあ気にしないでおこうと。なりふり構わず効率上げたいんだよ、こっちはっていう、なんかもうちょっとなんていうか、恥ずかしいのはとりあえず置いといて、あと横文字とかライフハックとか、すごいこそばゆいと思うんですけど、まあ人に言わず、こっそりやったりとか、あとはもう気にせず、やるのがいいかなと思ってます。なんかこの辺はすごい、なんか一時流行りが来たじゃないですか、ライフハックみたいな。ライフハックブログがあったりとかして。で、その頃はなんかそういうことやってるとちょっと白い目で見られるというか、そういう状態があったと思うんですけど、まあその辺気にしないでいこうぜっていうことが言いたかったです。
いや、わかります。なんか、ライフハックっていう言葉に潜む恥ずかしさっていうのありますよね。
うん、そうなんですよ。なんか、ライフハック、わらみたいな、なんか
。2チャンネルっぽい。
そうそう。
あれが出てきましたけど。
で、プロダクティビティの話をするってなると、多分僕は、なんでプロダクティビティかみたいな理由を多分話した方がいいと思っていて、その、僕の場合は、サイドプロジェクトの効率を上げたかったっていうのがあるんですけど、まあ、理由は人それぞれで、例えば、なんか大きな目標、野望みたいなのがあって、それを達成したいからっていうものもあるし、例えば、自分が作ってるアプリを早くリリースしたい、早く、世に出したい、もっと多くのことをしたいみたいな、そういう規模感の、動機もあるかもしれないし、あとは、仕事を早く終わらせて、早く家に帰って、まあ、ゲームやりたいとか、アニメ見たいとか、あとは家族と過ごしたいみたいな。で、理由と、あと、多分、粒度みたいのがあって、小さい粒度っていうのは、日々のタスク。例えば、会社に行って、今日はこれやるぞって決めたレベルのタスクで、それをいかに早くやるかっていう話と、もう一つは、まあ、さっき言ったアプリを早くリリースするとか、人生の目標を達成するみたいな、そういう時に、 大きな目標がちゃんと進んでるかどうかみたいな、そういうプロダクティビティの流度があると思ってて、その辺もな切り口として意識しながら取り組むといいなと思ってます。なんかここで人生の大きな目標とか言ってるとだんだんライフハック恥ずかしいみたいになってくるんですけどこれ言っとかないとなんかもんやりしちゃうと思うんで、
うん、
でプロダクティビティって僕が思うにそのいろんな手法はあるんですけど、多分3つの柱みたいなのがあって、それをちゃんとやるとうまく進むと思うんですね、うん、で1つ目の柱がプライオリティを決めるみたいな話で、人間何でもやれるわけじゃないんで、何かやりたいと思ってることを優先度の高いものをやる、やらないものはやらないと決めるみたいな、そのプライオリティ付けっていう話と、あとはいかに集中するかみたいな、注意散漫になりながらやれるのと比べて集中していたら、すごいやれる量が増えるとか効率がいいみたいな、そういう集中の話、
うん、
あとはちょっと前にも出てきましたけど、基本的には何かを達成しようとしていてプロダクティビティを上げているので、ちゃんと進捗できてるかな、ちゃんとアウトプットできてるかなっていう、なんかそのリビューみたいなフェーズがあると思っていて、今まで言ったプライオリティと集中とレビューの3つがちゃんとできるとすごい生産効率が上がると思ってます、
うん、
という、3つの柱を紹介した上で、僕がやっている2つのテクニックを紹介しようと思うんですけど、ただこれらのテクニックを勉強したのがだいぶ昔で、その後自分流にアレンジしてしまったので、まあ、ひょっとしたら間違ってるかもしれないので、うん、後でリンクを貼っとくので原点というかちゃんとした本を紹介しておくので、そこで、正しい方法を知りたい人は見てほしいです。で、1個目のテクニックは、ポモドーロテクニックってやつで、宮川さん聞いたことありますか？
ありますね。
まあ割と有名なやつで、何をするかっていうと、まずは基本としては1枚のグローバルなトゥードゥリストを作りますと。何かやりたいみたいなリストを1枚作る。で、そこに全てのトゥードゥが入ってると。で、例えば朝起きて会社に行くのか自分のプロジェクトをやるのか分かんないですけど、そのリストの中から今一番やらなきゃいけないもの、一番重要なものをピックアップして始めると、
うん、
で、ここからが多分すごいユニークなところで、タスクをやるときにある時間のサイクルにのっとってやると。で、そのサイクルは、25分集中してその後必ず5分休憩する、
はい、
で、また25分集中して5分休憩する。それのサイクルをまあ2から4回ぐらい繰り返して、そこで大きな休憩を挟むみたいな、そういうサイクルを繰り返す。で、多分この25分っていうのが多分ポモドロテクニック的にはみんなが共通して使っているなんていうかサイクルで、
うん、
それに従ってやると。で、これが何がいいかっていうと、さっき言ってた、まずプライオリティが明確なんですね。その自分のグローバルのトゥードゥーリストの中で今日絶対やんなきゃいけない一番重要なものからやるので、まあ、プライオリティは明確でやると。で、次に、まあ、集中なんですけども、人間って基本的にその同時に2つ以上のことをやると、集中できなくなっちゃうんですね。なんかこのコーディングのことをしながら、例えばアップルのストリーミングでなんか製品の発表すると集中できないみたいな。その同時に2つをやらないことがすごい大事なので、今一番重要なタスクに集中すると。だからその25分の間それ以外のことはやらない、もしくは割り込まれたら一度リセットしてそのサイクルは取りやめるみたいなルールもあって、まあ、1つのことに必ず集中するので効率がいいみたいな、
うん、
あとはその集中を助ける上で、まあ、強制的に25分おきに休憩をするので、そこでちゃんと体を休める、頭を休めるみたいなのが結果的な、集中力につながるみたいな手法ですね、
うん、
これやったことありますか？
やってますよ、というか。
お、はい、素晴らしい。じゃあ信者じゃないですか、ポモドーロ信者。
うん、でもどうなんですかね、僕のポモドーロは正しいのかどうかっていうことに関しては若干の疑問はありますね。
どんなところなんですか？
いや、僕がポモドーロ気に入ってるのはなんかこう、まあ、何でも、あれってもともとは本当にイタリアで使っているトマト型のタイマー、
そうですね、
キッチンタイマーを使うからポモドーロって名前がついてるんですよね。
そうですね。
で、まあ本当に実際の物理タイマー、キッチンタイマーを使ってる人もいるんだけど、まあ大体ソフトウェアを使う わけじゃないですか。
はい。
まあ OS10 だったら25分間なると通知が来て休憩しなーって出てきて、うん、で5分後にまた休憩終わりだよっていうのが出てくるっていうソフトウェアですよね。
うんうん。
ただ僕の場合、まあそれを使っていて、そういうふうに時間がリミットが来るのは個人的には好きというか、そういうリミットがないとやらない人間なんで、
うん、
そこは気に入っているんですけど、実際にハマると大体その25分でやめろっていうのを無視することがほとんどなんですよ。だからそれがいいのか悪いのかっていうのは、まあ結果としてこうプロジェクトが進んでる、仕事が進んでるからいいじゃんとは思うんですけど、でもまあ25分って決められてるけどブレイクも取らないで続けることも結構あるし、そこはどうなんかなって。別にね、フォーマットを気にしすぎて自分の生産性が落ちてもしょうがないんで、まあそれでいいだろうって思ってやっちゃってますけど。
なるほど。
だから そこはまあなんか違うよなと思ってますね。
そこは多分2つの切り口があって、一つはその生産性を気にしてどっちがいいか分かんないって話なんで、ちゃんと計測しましょうっていう話だと思うんですね、
うん、
でなんかポモドーロの本にはその辺の生産性のなんていうか計測の話も書いてあって、まずそのタスクをやる前にこのタスクは、どれぐらいかかるかっていうのを見積もるんですね、
はい、
で、まあ、その単位がポモドーロなんですけど、例えばこのタスクは1ポモドーロとか、このタスクは3ポモドーロとかで自分で見積もってみて、まあ、例えばなんですかね、API のコーディングにポモドーロでやれるはずって自分で見積もった後に実際にやってみて、例えば3ポモドーロかかりましたみたいなことを記録していくんですね。そうするとだんだん自分の見積もりの精度が上がってって、かつ自分の記録を取っているので、どれだけこのプロダクティビティが高いかっていうのが数字で測れて、まあ頑張ればグラフも書けるわけですよ、
うん、
そういうふうに測るようになれば、さっき宮川さんが言ってたみたいに実際25分でストップした方がいいのか、乗ってるときは続けた方がいいのかっていうのは多分比較ができると思うんですね。その生産性の違いで記録をすれば、
うん、
っていう話と、あとはそのもう一つの切り口は、一応本家ではその休憩は絶対すべきだみたいなことが確か書いてあったと思っていて、
うん、
で僕は感覚的にはそれはすごい何ていうか効果があると思ってるんですね。具体的にはこれも本に書いてあったかどうかわかんないんですけど、休憩はただ休憩するんじゃなくて、ちゃんと立って2本以上歩くみたいなルールがあったと思うんですよ、
うん、
でやっぱりその人間スクリーンから離れて歩くと割といいアイデアが浮かんだりとか、ちょっと本当に感覚的にリフレッシュされるので、まあ休憩した方がいいんじゃないかなと。でそのとはいえ乗ってる時にそんな急にやめられないよっていう問題に関しては仕組みでカバーできると思っていて、ショーノートからリンク貼っておきますが、僕はそのある OS10 のアプリを使っていて、それはなんだっけな、Take a Break Please っていうアプリなんですけど、
はい、
これポモロードをするときに一回起動するんですね。そうすると25分カウントダウンしてって、休憩時間になったら、フルスクリーンで休憩しろって出るんですよ。
うん、
で、そのスクリーンを閉じるのが割と難しいんです。なので強制的に本当になんか、例えば X コードで iOS のコーディングをしてても、そのスクリーンが来ると、うお、閉じれねえってなって、もう強制的になんか、休憩せざるを得ないみたいな、
うん。
そこで集中力が途切れちゃうんで。で、あとはその、周りの人に見えるぐらい大きい文字で休憩しろって出るんで、あ、こいつポモドーロやってんだなみたいなのが、周りに分かって、うん、そのポモドーロ友達ができやすいっていうメリットもありますね。
で僕はポモドーロ1っていうすごいシンプルなアプリを使ってるんですけど、
うん、
それをそのメインスクリーン、サブディスプレイの一番端っこのところに出しておいて、
はい、
数字がいつも見えるようにしてるので、
うんうん、
まあ、周りからみんなが来て僕のスクリーンを見ると、あ、ポモドーロやってるんだなっていうのが分かる人には分かりますね。
うんうん、
僕も昔使ってたアプリはもっと邪魔してくるやつだったんですよ。
はい、
もう25分経つと、このバーってポップアップが出て、フォーカスも奪われてしまうようなやつ、
うん、
でもそれでイラつくことが結構多かったから、今使ってるポモドーロ1はもっと緩いんですよ、
うん、なるほど。
だから通知が出るんだけど別にほっとけば消えるし、通知は、
うん、
で特に何もしなければそのブレイクが終わっても止まったままなんで、なんかそれそこをなんかどこまで管理されたいかっていうところかなと思うんですけどね。
確かにそこはだいぶ個人差があると思いますね。
うん、あと一個あるのは最初の見積もりの話かもしれないですけど、結構25分以内に終わってしまう仕事って結構あると思うんですよ。
はい。
でその時になんかポモドロテクニック的には25分以内に終わっても残りの時間はまあなんかそのもう一回それをレビューするとか、
うん、
他のものに使うべきで他のタスクをそこにぶち込むべきではないみたいな、
そうですね、
のありますよね。
はい。
うん、僕もそこもどうかなって思ってしまうんですけど
多分ちょっと僕も記憶があやふやなんですけど、ポモドロのテクニックの本的には確か早くタスクが終わっちゃった時はさっきおっしゃってたみたいにもうちょっと見直しするとかレビューする、同じコンテキストで仕事を続けるか、一旦そのポモドロサイクルを終わったものとして5分休憩してまた次のタスクをするみたいな、一度サイクルを止めるみたいなことが書いてあったような気がしますね。
うん、から僕はそうですね、ポモドロテクニックは使えるときには使って、なんかグラフとかを見て、あ、今日はいっぱいポモドロを達成したって喜ぶか、
うん、
もうやんない日は全然やんないけど乗ってるから別にいいやってなるか、その違いですね。
なるほど。
多分記録するっていうのもその一回やり始めたら結構それでなんかレビューの精度が上がったりとか自分の達成度がちゃんと分かったりとかってメリットはあると思うんですけど、
うん、
僕の性格的にそういう記録は完全にするかしないかしかやりたくないっていうのがあるんですよ。
うん、なるほど。
その一回取り出したら結構全部取りたくなる性格だと思っててで一回取らなくなったらもうずっと取んないだろうなって思ってて、
うん、
だからなんかポモドロのソフトウェアもすごいいっぱいあって、そういうのを自分で取ってくれるやつもあるんですよね。
うん、
そのポモドロを始めるときにタイトルを入れるとその後で数字出してくれるようなやつとか、そういうのも試したけど、いや結構めんどいなっていう風になっちゃうんで、だからそこはうん、なんか性格、自分の性格も加味して緩やかな運用にしてますけどね。
そうですね、僕も見積もりは最初やってましたけど、大体まあ分かってきたらまあやらなくなりましたね。
うん、
あと多分その宮川さんが言ってた中ですごい僕が共感したというか重要なことがあるのは、多分最初ポモドロテクニックとか、まあ、他のテクニックでもいいんですけど、するときって大体その本家の本とか、まあ、サイトのやり方を見て一通り本当にそれに書いてある通りにやってみて、まあ、自分に合わないところをアジャストしていく感じになると思うんですね。どうしてもその自分の性格とか自分の働く環境とかによって、うん、ただそこで絶対多分やっちゃいけないのは最初からアレンジしちゃうパターンっていうのは多分すごいダメで、
うん、
なんかポモドロテクニック25分って書いてるけど俺45分の方がいい気がするからやるみたいな、そうすると何がダメかっていうと、ポモドロのテクニック、自分がやったポモドロテクニックがうまくいかなかった時にそれはポモドロテクニックのせいなのか自分のアレンジのせいなのかっていう切り分けができなくなっちゃうんですね。
うん、
なので最初はアレンジせずに もうとりあえず教えの通り、まあ宗教じゃないですけど教えの通りポモドロ教の教徒がやるべきことをやってって、だんだん慣れてきたら、ここはちょっと自分に合わないからアレンジしようみたいな、後からアレンジするパターンが、個人的にはいいかなと思ってます。
うん、これはプロダクティビティに関わらずいろんなことに言えると思ってて、
うん、
一番よくあるのは、スクラム、
はい、
っていう、アジャイルのメソドロジーがあると思うんですけど、
うん、
まあ、大体の人はスクラムをその型にはまってやらないんですよね。
よくわかります。
スクラムっていうのは最初にプランニングがあって、週の終わりにはバックロググルーミングがあって、毎朝スタンドアップがあって、うん、こんなにやってらんねえよっつってこういろいろアレンジしてやるんですけど、
うん、
まあ、いろんな人が過去にいろんなアレンジ形態をやってるんで、誰もその正しいというか大元のスクラムでやろうとしないんですよその結果みんなスクラムダメだなってことになってやらなくなるっていう。僕は結構いろんなのそれを見てて、から、まあ、僕スクラム今やってないんですけど、まあ、ジラのスクラムの機能を使いながらスクラムを全くやらないっていう PM から見ると何をしてるのっていう感じだと思いますけど、僕はそういう風にしてますね。
スクラムの例はすごいですね。スクラムはそういうなんかかわいそうな子のところがあるんですよね。なんかみんなみんな適当にやってきたからなんか適当な運用になるっていう。
うんうん、だからトレーニングの人がこの間来て、スクラムの、
うん、
でうちのスクラムのやり方を説明すると、 全然理解されないというか、なんでそんな、そういうふうにしてるのっていうのを説明しなきゃいけないっていう、ありましたね。
それは面白いな。
うん。
で、そのポモドーロは僕の中で随分長く続いているテクニックの一つで、まあ、これは僕の生産性のかなり大部分に寄与していると思ってます。これよりいいものに出会ったことはないですね。
おお。まあ大元があれですよね。その、例えばラップトップを持ってカフェとかレストランとかに行って、もうバッテリーがあと30分しか持たないって時の異常に生産性が上がるみたいな、
はい、
そういう経験をしたことがある人だったら、このテクニックがどれだけ有用かっていうのは分かるかもしれないですね。うん、
そうですね。そのなんか多分研究でももう明らかで、その人間は短い目標時間の中でタスクをやろうとすると生産性が高い、集中できるみたいな多分研究結果がもうあって、
うん、
まあ、それにのっとってやっているテクニックなのでやっぱり違いますね。
そうですよね。これすいません、ポモドーロをやるときにそのグローバルなトゥーズーリストがあるっていうのは、
はい、
ポモドーロと関係あるんですかね。
これまたうろ覚えなんですが、基本的にどの生産性テクニックも僕が知ってるやつは一つ重要な点があって、それはなんか頭の中で気にかけていることをなくそうっていうのがあって、
うん、
それは何かっていうと、人ってなんか気になることがあると集中できないんですね。例えば、自分はコーディングしてるんだけど、1時間後にマネージャーとミーティングがあるからそれが気になるみたいな時ってなんか若干集中できなかったりとかすると思うんですけど、
うん、
頭の中に気にかかることがあると集中できないんですね。なので、それを防ぐにはどうしたらいいかっていうのが、全部トゥードゥにしてみましょう。トゥードゥにしてしまいましょうと。頭の中にある気にかかることをとりあえず書いてみる。そうして、まあ、トゥードゥのアイテムとしてみると。で、そうすると、あれ気になるけど、もうトゥードゥに入れたから今は気にしないみたいな状態になって、より集中できるみたいなことがあって、そういう意味で、今気になっていることをすべて書き留めてやる、まあ、グローバルなって、なんていうか、そこさえ見れば、何でもわかるっていうトゥードゥリストがあるといいよっていう話だったと思います。
うん、これって GTD の話は後で出てくるんですか？
そうですね、この次します。
なるほど。いや、僕が GTD を知った時に初めて、はい、いいなと思ったのもそこだったんで。
そうですね。うん、じゃあ、早速その話しましょうか。
行きましょうか。
で、その GTD っていうテクニックがあって、Get Things Done の略ですかね。
はい、
で、これも僕もだいぶ前にやったんで、若干うろ覚えなところもあるんですけれども、どういうことをやるかっていうと、基本的に今言ってた頭の中を空っぽにしましょうっていうことをすごく強く意識するんですね。で、確かウィークリーで、GTD ウィークリーレビューみたいなのをやって、その時頭に気にかかっていることをすべてインボックスって呼ばれる、まあ、紙なり、何なりに書き出すんですね。
うん、
で、そうすることでもうとりあえず頭が空っぽになると。で、そのウィークリーの時以外にも、例えば自分が会社でコーディングをしている時に、横から同僚にちょっとあれレビューしといてよって言われた時も、そのレビューしといてよっていうのが頭に残ると他の生産性に関わるので、すぐにそのインボックスに入れると、とりあえず入れるだけでいいと、
うん、
でまたそこを頭を空っぽにして元のタスクに戻ると。でそのインボックスを、1週間ごとにそのウィークリーのレビューの時に、なんていうんですかね、もうちょっと自分がアクションを起こしやすいような形に直すんですね。具体的に言うと実行可能なステップを書くみたいな表現だったと思うんですけど、これどういうことかっていうと、例えば、なんか今日、すごい自分は iPhone アプリを作ろうと決心した。で、インボックスに、気になってることを iPhone アプリを作るってとりあえず入れとくと。で、でもそれだと一向に始まらないので、実行可能な物理的なワンステップを書きましょうっていうのが、そのインボックスの多分肝の一つで、例えばここの例だったら iPhone アプリを作るっていうのが大目標だけど、一歩目としては例えば Apple のデベロッパーサイトでユーザー登録をするみたいな、もう実現可能で曖昧さも何もなくて、 to do として消化できるようなアイテムを入れるみたいな、
うん、
っていうそのインボックスを運用していくんですね。でそこでインボックスの中で重要なものからやっていったりとか、インボックスで物理的なステップを追加していく中で、自分がやろうと思っていたことが達成できるっていう仕組みです。で、インボックス以外にも、他の紙というか、その書き留める場所があって、確かいつかやるみたいな、その、ものを入れるところがあって、インボックスの中で、いくつかのやつは別に今すぐやらなくていいと。
うん、
例えば、何ですかね。2016年はフルマラソン走りたいみたいな、そのいつかやろうと思ってるみたいなことは、とりあえず物理的なステップは決めないでおいて、いつかやるに入れると。そういう風にすることによって、頭の中で俺マラソン走んなきゃみたいなことはもう考えなくてよくなって、毎週いつかやるボックスをレビューして、そろそろやろうかなとか、まあ今週はいいかなみたいな決めると。で、いつかやるリストの中にずっと居座り続けるようなものがいるのであれば、それは実は本当はやりたくないものなんだよねっていう結論になって、そこから削除してしまってもいいし、もうワン段階ゴミ箱みたいな、なんか塩漬けゴミ箱みたいなところに入れてしまって、
うん、
もう気にならないようにするみたいな。で、GTD あともう一つ多分あったのが、後で読むみたいな、ボックスもあって、例えば、同僚からこの記事面白いよってメッセンジャーで送られてきたときに、あ、後で読もうみたいなのを入れておくと。これも頭の中で、あれ読まないとダメだなみたいな思ってるだけで生産性を落としてしまうので、そこに入れておいていつか読むと、
うん。
で、最低限ウィークリーごとにそこを見ていくので、これは本当に今週読むべきなのか、後でいいのかみたいなことをレビューしたりとか、まあ本とかもそうですね。今じゃないけど、後で読みたいものを入れておく。みたいなのが、GTD の肝だったように思います。宮川さんどうですか、うん、
GTD の本は買ったけど、半分ぐらい読んだきりっていうのが多分10年ぐらい前ですね。ただアイデアというか、いいなと思ったのは、基本的に何でも書き留めておくことによって、夜寝てる間とか、ああ、あれどうしたっけとかいうことは基本的に考えなくてよくなる。
うん、
まあ、ストレスフリーになるっていうところが一番いいですよね。
そうですね。
まあ、そこは共感したので、何でもかんでも to do というかリストみたいなやつにぶち込むっていうのは基本的にやるようにしてます、
うん、
ただその、うん、定期的に見直してアクショナブルなアイテムに起こしていくとかそういうことはまあ基本的にはやっていないかなという感じですね、
うん、
ポモドーロとは違いますけど、こういうライフハックとかプロダクティビティハックとかって、じゃあ GTD は分かったとして、どうやってそれを実行に移すかだと思うんですよね。
はい。
で、その時に大体、その紙とか使うのが元々の、本とかには書いてあるんだけど、うん、まあみんなプログラマーとかだったりすると、いやいや iOS のこのツールがとか、OS10 だとこのツールが良くてとかなるわけですよ、
うんうん。
で、そのツールに基本的にやり方を合わせるようになるんで、
うん、
なんか、いや GTD 俺やってみたけどダメだったわ、って言ったら実はそのツールの使い方が間違ってるだけだったとか、そういうのってすごいあると思うんですよね。
ありますね。
で、僕の場合だと GTD が出てきた時に一番人気あったトゥードゥ管理システムっていうかツールはリメンバーザミルクだったと思うんですよ。
はい。
で、まあ僕はリメンバーザミルク相当最近まで使ってましたけど、やっぱあれの良くないところがいろいろあったせいであんまり使いこなせてなかったっていうのも結構あったと思ってて、
うん、
うん、それが多分ね2010年ぐらいまで多分使ってたんですよね。で、ある時にいやこれはダメだと、このツールはダメだっていうことになって Gmail のインボックスに全部ぶち込むっていうのを多分4年ぐらいやってたんですよ。
お、
でそれが結構ずっとワークしてて、
うん、
うん、っていう感じですね。最近また違うツールに変えちゃいましたけど、またその話は後でするかもしれないんで。
そっかそっか。僕も GTD、その GTD は特にそのインボックスっていう場所とか、いつかやるとか読むとかっていう、なんかその記録する場所を決めとかなきゃいけないので、僕が最初やってたのは、インボックス、いつかやる、読むが各それぞれテキストファイルで、それをドロップボックス上に入れて、どのデバイスからも見えるようにするというのをやってたんですが、
うん、
だんだんめんどくさくなって、で特にモバイルでドロップボックスアクセスするとかすごいめんどくさいんで、その後エバーノートになって、 で、エヴァーノートの関連する、GTD に関連するエヴァーノートのノートに GTD ってタグをつけて、それをウィークリーレビューの時に全部見るようにして、今そうやって回してますね。
おー。エヴァーノート重くないですか？
僕はかなりヘビーに使ってますけど、全然大丈夫ですよ。
クライアントアプリ、OS10 の。
はい、OS10 のクライアントアプリですね。
へ
え。多分、重くなるパターンは、一つのノートにすごい量のものを入れると重くなると思います。ノート分割してる分には多分大丈夫。はい。で、僕もその、GTD の全部を最近はやってなくて、さっき言ってたみたいな具体的な実行可能ステップを置くみたいなのは、もうポモドーロ側で割とやってることなのでやらなくなって、その代わりに何に使ってるかっていうと、ウィークリーレビューですね。その、プロダクティビティの3本の柱のうち、ポモドーロは、プライオリティと集中のとこをケアしてて、GTD の方はレビュー、進捗を見るところをケアしてます。で、具体的には、週に必ず1回、週末に、自分が年始に立てた目標と、今週やったことを見比べてどれだけ進めているかみたいなことをやったりとか、あとは気になることをインボックスに入れて、今後どうしていくかみたいなことをやってます。
うんうん、
で、GTD の一番の問題点は、とかレビューの一番の問題点は、まあめんどくさいってことなんですよね。
うん、
その週に一回レビューするって、割とめんどくさいというか、なんていうか、ちょっと忙しかったらやらなかったりみたいなのが、あるんですよ。その、なんというか、そこをクリアするために、前回じゃない、だいぶ前に、森田さん、オモさんが出た時に言ってたと思うんですけど、ちょっと小さなグループで、ウィークリーレポート、週報を送るっていうのをやっていて、何をするかっていうと、今週これやりました。目標に比べて、実績値はこれですみたいなのを、仲間内で報告し合う、メールで報告し合う、スニペットトレインっていうのをやってて、そういうなんか、お互いに監視することで、サボれなくするみたいな仕組みを使って、ウィークリーレビューをミスしないようにっていうのをやってます。
うん。週に1回全部、前の週にやったことをテキスト化するっていうことですか？
そうですね。箇条書きで、例えば、僕だったら、マシンランニングのこのクラスのどこそこ、どこまで終わらせたとか、うん、あとはもう本当に、基本的にそのプロダクティビティって仕事と個人プロジェクトじゃなくてそれ以外にもやれると思ってて、例えばジョギング今週は3回目標だったけど2回したとか、そういうのも全部そのウィークリーのレビューで管理してて、仲間内で相手が読んでるとは限らないんですけど、それを出さなきゃいけないとか、相手が出してるから僕も出さなきゃみたいな、そういう謎の強制力によってそのウィークリーレビューをちゃんとやるっていう工夫をしています。で、なんかその辺が多分そのプロダクティビティの結構肝の部分で、なんかプロダクティビティってその気合や根性でやるものじゃないと思っていて、気合や根性が出せるときはそれできるんですけど、そうじゃないときにもちゃんとできるような仕組みを作らないと、なんかスループットとしてはアウトプットがあまり高くならないので、気合や根性に頼らない仕組みを作る、やる気がないとか自分はレイジーな性格であるってことを意識した上での前提な仕組み作りが多分大事で、そういう意味で、ウィークリーレビューをお互いに監視し合うとか、あとはできるだけ道具を使って、自分が怠惰でもうまくいくような仕組みを作るっていうのが大事かなと思います。
うん、最初の方に話しましたけど、結構プロダクティビティハックスが有用なのは、なんか仕事にいまいち気が乗らないとか、自分がどうしても怠惰なんでデッドラインが近くならないと怠けてしまうとか、
うん、
まあ、そういうのに有効なんだろうなと思っていて、
うん、
逆にその仕事が結構楽しいとかすごくやりがいがあるとか、あるいは毎なんか仕事の種類的に毎日毎日いろんなタスクが降ってくるような立場であるとかだと、あんまりツールに頼らなくても良くなるので、
うん、
まあ、そこは結構バランス感覚求められるかもしれないなと思いました。
そうですね。あとはその、多分プロダクティビティのそのフォーカスの部分、プライオリティの部分もすごい大事で、その、
うん、
今一番何が大事なんだっけっていうのをとにかくすごい頻繁に考えるようになるので、短期的にも中期的にも、
うん、
そういう意味で、なんていうか、ただただタスクが早くこなせるようになるっていう利益だけじゃなくて、自分がどういう風になりたいかとか、どういうことをやりたいかっていうものをもう少し 優先度をつけて考えられるようになるってところがすごいいいところだなと思いますね、
うん、今の話に似てるのかもしれないですけど、こういうプロダクティビティハックの僕は、ま、良くないと思っているのは、
うん、
てか僕がうまくやれてないだけだと思うんですけど、のはその短期的にどれくらい達成したかとか小さいタスクとかを優先してしまいがちになるパターンがあるんですよ、
うん、はい。
でさっきも言ってましたけど、すごい大きい iPhone アプリを書くみたいなやつは、
うん、
いい具合のサイズに分割することがうまくできないとどうしても後回しになっちゃうんですね、
うんうん、
で今日何をやろうって見た時に、あこれは1時間でできる、これは散歩ももどろどろできるっていう方をどうしても優先してしまうと思うんですよ、
うん、
結果が目に見えるので、
うんうん、
だからそこがうまくアクション可能なアイテムに落とせるかどうかがすごい大事なところで、
うん、
それがうまくできないと結構良くないことになる可能性があると思いました。
なるほど、それはすごいそう思いますね。多分そこは正直訓練というか練習が必要で、一番やっちゃいけないのは多分頭の中でぼんやり考えることで、もう少しちゃんとやるならば紙に書き出す、手を動かすとか、まあタイピングしてリストにするとかでもいいんですけど、自分が今大きい目標に向かってその困難なものを小さい達成可能な部品に分割しているんだって強く意識しながらやることが大事なんでしょうね。そのなんか多分もうその自分は大きいものを達成しようとしているってことを意識しているだけで、多分一段階はクリアしていて、その後は多分その困難を分割するみたいな、まあ方法論が分かってればできることなので、
うん、
そういうところを意識したらいいかなとは思いますね。
うん、僕は結構今仕事が、まあ、割と面白いし、その仕事でのプライオリティって基本的には会社なりチームでもある程度は決まっているもので、
うん、
まあ、クォーター単位でこのプロジェクトが一番プライオリティ高いよねっていうのは、まあある程度共通認識としてあると思うんで、あんまりそこを困るってことはないんですよ、
うんうん、
で逆に個人のプロジェクトでやろうと思った時に、そこはやっぱり個人のものだったらやっぱ好きなものからやっていきたいんで、
うんうん、
まあ、そこの判断がねどういうふうに影響するかっていうのは多分あると思う。僕は個人のプロジェクトとかではそういうプロダクティビティハック的なことはほとんどやってないですね、
うん、そっか。それは多分またうさんくさい話になると思うんですけどなんかその人生にすごい大きな目標があるかどうかにも多分よっていて、例えば僕がその OS をすごい熱心に作ってた頃は、本当にそれは生涯自分は OS をずっと作り続けると信じてやってたんで、それがもう完全に評価の軸だったんで、 OS がいかに早く完成するかとか、いかにユーザーの人に使ってもらえるようにするかっていう判断軸で全てのなんか個人プロジェクトを判断していたので、そういう一本の芯が人生目標とかがあれば、まあ、個人のサブプロジェクトとかでももしかしたら優先順位の判断は簡単なのかもしれないですけど、
うん、
なかなかそうは言ってられない時もあると思うんで、
そうですよね、
難しいですね、はい、
関連する質問ですけど、
はい、
個人のプロジェクトっていうのは例えばホビープロジェクトとか、
うん、
週末コーディングとかならまあ分かるとして、
はい、
例えばなんか子育てのトゥードゥとか、そういうのにもこのテクニックをアプライしたりするんですか？
しますね。なんだろうな。すごい型にはまった感じではなくて、例えばその、子育てすると、小さいタスクがいっぱいあるんですよ。短い期間に小さいタスクを何個もやらなきゃいけないと。
うん、
で、そういう時は、さっき言ってた、その、頭の中に気にかかることがあるのが、プロダクティビティを下げるので、ちゃんと、to do をわざわざ紙に書いて、そしてそれを優先順位順に並べて、で、頭からやっていくと。そうすると、次何やらなきゃいけないかっていうのは紙に書いてあるので考えなくていい。あと気にかかってることも全部紙に書いてある。うん、なので、まあ一つ一つタスクに集中するだけで、まあ結果的に効率よく処理できるみたいなことはありますね。やっぱ子育てとかでも。
うん、それは面白いですね。なんかどうしても、プログラミングとか仕事とかの文脈で考えがちなんで、ただテクニックとしてはまあ別にそれにね限った話ではないと思うし、
はい、例えば今日僕が家に帰ってからやったタスクは何があったかっていうと、子供の勉強の丸付けをする、 子供の、日本語補習校の準備をする、リビルド FM のマイクのセットアップをするって、その3つのタスクがあって、それが頭の中にこうあるわけですよ。
うん、
で、それを、あ、これちゃんと書き留めて順番に並べないと僕はどれも手につかないだろうなと思ったんで、順番に並べて、とりあえず勉強の丸付けをすぐフィードバックを息子にやらないと集中力が切れちゃうからそれをやろうと。で、その後、補習校のやつをやって、で、最後にリビルドのマイクのセットアップをすると、みたいな、そう、なんか、実際にやりました。多分その辺にメモがあると思います。
ああ、いいですね。まあ、何にでもアプライできるっていうことは確かですからね。
そうですね。あと、その、最初の方に話した、その、ライフハック恥ずかしい問題に関連して、もう一つ思い出したことがあって、なんかその、僕はもうプロダクティビティマニアなので、プロダクティビティが上がれば何でもいいんですね。なので、その、何でもいいって言うとおかしいけど、かっこいいとかダサいとかはまあ関係ないと思ってて、その、このまた後ろ指さされそうな、なんかカフェで MacBook Air 開いてどうやってやって作業すると効率がいい人もいれば、なんか家で、なんかパンツ一丁で作業した方が効率がいい人もいるわけだと思うんですけど、なんかそういうところで自分に合った方法を、たとえかっこ悪いと思っても、取った方が多分その、プロダクティビティだけを見れば、プラスになるので、まあ、その辺気にしないでやろうぜっていうのは何回も言っておきたいなと思います。
うん。恥も外文も捨てて。
そうですね。
プロダクティビティを追求するんだっていう。
そうそう。
すごいピュアな感じですね。
で、プロダクティビティ、最後に一つ課題があると思っていて、これは僕もまだ完全には克服できてないですけど、何かっていうと、メソッドに飽きるっていう問題があるんですね。
おお。
で、それは割とメタなんですけど、その何かっていうと、いろんなプロダクティビティメソッドがあって、例えばポモドーロやってましたと。おお、ポモドーロ調子いいぜってやってるんだけど、そのうち毎日同じルーチンになってくるんですね。
うん、
ポモドーロだったら朝会社に行って、トゥードゥーリスト見て、一番重要なものを、見ると。で、やって25分やって休憩して、で、その毎日それの繰り返しで確かに効率いいんだけど、人間って飽きるんで、なんか楽しくなくなるんですよね。
うん、
そういう時に、どうするかっていうのがすごい問題で、まあ一つのパターンとしては、違うプロダクティビティメソッドを試してみるとか、あとは、なんだか新鮮な空気を入れるために、例えば使うアプリを変えるとか、使えるノートを変えるとか、
うん、
そういうことをやったりとか。飽きと戦わなきゃいけないっていうのが、そのプロダクティビティの最大の敵だなと思っていて、僕は他の人がどうやってそれを克服しているのかすごい知りたいですね。
なんかもう共感しかないですね、それは。僕は、その、プロダクティビティツールとか、ポモドーロのツールとかをだいたい月に1回ぐらい変えてますね。変えてますというか、新しいの試して、半日ぐらい試してこれダメだって言って戻るっていうのをだいたい月に1回ぐらいやってます。
で、もうそれはプロダクティビティマニアとすると、なんかすごい効率が悪いと思っていて、
うん、
なんか人間がその、本当に感情なくロボットみたいだったら、別に飽きるとかないんで、ずっとやり続ければいいと思うんですよね、最適な方法で。でもただただ人間が飽きるという理由でやんなきゃいけないんで、なんか飽きの問題はプロダクティビティに限らず、なんか何ですかね、アプリのプッシュ通知とかもすごい僕それを思っていて、なんかカレンダーのプッシュ通知とか、なんか飽きてくると無視するようになるじゃないですか、なんかあれってなんかそこにブレイクスルーがあるんじゃないかと思っていて、
うん、
その人間が飽きるっていう時間の経過とともに飽きるっていうなんかこう曲線があると思うんですよ。ここを過ぎたら何パーセントの確率で飽きるみたいな。そういうのってなんか機械にわかると思うんで、過去に提示したものと違う方法でなんか情報を提示したりとかプッシュしたりみたいな、そんなことやってくんないかなみたいなことをたまに考えたりしますけどね。
いや、勝手に気を利かせて違う通知メッセージにしたりとか、
そうそうそうそう、
頻度を変えてみたりとかね。
うん。
まあ。どんだけ怠惰なんだよって感じだけど
。そうですよ。基本的にはその怠惰なんですよ。僕らプロダクティビティ。
そうそう。
で生産効率を上げて怠惰なんですよ。
どんだけ怠惰にできるかっていうところが肝じゃないですか、やっぱり。
そうですね。その通りですね。うん、
でもそのためにだから原理主義に走るっていうね。もう極端なんですよね、だからね。
うん。あと一つ思いましたけど、生産性、プロダクティビティの敵といえば、Facebook と Twitter だと思うんですけど、
はい。
それは、僕は、セホスでブロックするような仕組みを使ってたりしますね。
ああ。僕も今、仕事場のマシンでは Twitter アップクライアントを全部アンインストールして、
おお、強い。
仕事中は見れないようにしてるんですが、まあ、ブラウザーで見ますけどね。まあ、でも、1日に2、3回ぐらいしか見ないかな、仕事中は。
おお、すごい。それはだいぶ、うん、ちょっと僕は仕事の関係上、ツイッター見なきゃいけない時があるんで。
いや、それはかなりメタですけどね。ツイッター見ないわけにはいかない仕事をしてますからね。
うん。でも、それもかなり敵なんですよね、なんか。ポモドーロやってるときは大体大丈夫なんですけど、なんか手癖があって、僕の場合は、キーボードでコマンド L を押してアドレスバーにフォーカスを当てて、うん、FA って入れると Facebook になるんですよ。
なりますね。F だけで多分なると思いますね。
つい開いちゃうんですよね。だから一時期そのエトセホツで禁止して Facebook はモバイルからしかアクセスしないみたいな縛りをつけてたんですけど、それもなんか、基本的には気合や根性みたいな話で、だんだんエトセホスツ回避したりとか、あとは Facebook をエトセホスツで禁止すると、Facebook ログインが全部効かなくなるので、
そう。
それも誰か技術で解決してほしい問題ですね。
僕もね、前 Chrome エクステンションで Twitter と Facebook を弾くやつ、ナウェさんが使ってるって言ってたから、入れてみたんですよね。
うん。
でもなんか仕事でどうしても Facebook の API ドキュメント読まなきゃいけなくて読めねえみたいなこととかあったりしましたね。
そう、そういういい言い訳が転がってるんですよね。だから戻すかみたいな。
そう、それかもうログアウトしちゃうっていうのもまあありだと思うんですけど。
おお、
うん。でもまあワンパスワードですぐログインできちゃうから。
うん、そうですね。
ですけど。あ、でもそう。仕事の邪魔っていう話だと、僕は最近思うのは、ツイッターよりとか、フェイスブックよりも、スラックの方が邪魔だと思ってるんですよ。
うん。賛成です。
スラック、もうこのポッドキャストで多分、ここ2ヶ月ぐらい何回か話しててるんですけど、スラックってすごいディストラクションだと思ってて、
うん。
どうしてもそこにアテンションを奪われてしまうっていう問題があるんですよね。
うん、
で、スラックにはいろんなツールがあるので、例えばスヌーズっていうコマンドを打つと、例えばスラッシュスヌーズ30って打つと、30分間何の通知も来なくなるとか、一応そういうことはスラック側も認識してるので、プラットフォームとして機能は用意してるんですけど、やっぱりジョインしてるチャンネルは未読があったり、通知があったりしたら、まあ見てしまうっていうのは、どうしてもあるんですよね。
うん。
だからそこが今、個人的なジレンマというか、
ああ、それはよくわかりますね。その、未読を消化したい問題とか、
うん、
あとはいくらツールで設定しても、例外的に、例えば、すごい偉い人からのメッセージは通知してくれよみたいな、そういう細かなものあるじゃないですか。
はい。
そういうのが気になっちゃうとか。それはなんか機械学習で勝手に、学んでくれたらいいんですけどね。この人からだったらきっと重要だと思うから通知してあげようみたいな。
うん。
そのスラックで思い出して、僕、そのプロダクティビティ、特に会社でのプロダクティビティを上げるためにやってることはもう一つあって、その、物理的な割り込みから逃げるっていう話があって、その、自分の席にいると、どうしても話しかけられたりしてしまうので、本当に集中したいときは、自分の席じゃないとこで仕事をすると。
うん、
で、まあ、ヘッドホンつけて話しかけるなオーラ出して、とりあえず逃げると。あとは、その、ポモドーロの25分のサイクルで、座る場所を毎回変えるんですね。会社の中で。
うん、
でこれもなんか研究家本で読んだんですけど、その、環境を変えると人間はリフレッシュして、その、集中力が増すらしいんです。ずっと同じとこでやるよりは。
うん、
なので、座る場所を変えたりとか、まあ、スペースないときは座る向きを変えるとかっていうのをやって、まあ、少しでも生産性を上げようみたいなこともやってます。
場所を変えるっていうのはいいかもしれないですね。
うん。
まあどうしても席にいるとね、話しかけてくる人とかいますからね。
だからなんか日本で個人プロジェクトやってた時とかは、例えばスターバックスに行って2時間作業をして、いやーもう疲れた、もう無理だって思うんだけど、自転車で30分移動して次のカフェでやるともう一回集中力戻るみたいなことをやったりとか、
うんうん、
今いろいろ思い出すといろいろやってますね。
そうそう、僕はその今の会社の前は3年ぐらいリモートだったんで、
うん、
まあインタラプションは全然ないんだけど、みんなが起きてない時間に仕事をしなきゃいけないから、うん、集中力を保つのが大変っていう、まあ逆の問題がありましたね。
どうしてたんですか？
それはやっぱりポモドーロみたいなのを導入して、起きてくる前にいくつかは片付けないとかないといけないっていう状態を作り出して、
うん、
でまあ起きてきたら時間、そのできるだけオーバーラップしてる時間の間にミーティングとか、あのディペンデンシー、依存があるものは解決するみたいな、そういうやり方でやってましたね。
うん、なるほど。そうですね。まあすごい今話に出たディペンデンシーみたいな話はもうちょっと高度な話で、プロダクティビティの基礎から離れると思うんですけど、すごい重要で、さっき言ってたプライオリティ順にやるんだけど、ディペンデンシー順も気をつけないと、後でこれが重要だって分かった時に実は始められないみたいな、まあ仕事でよくあるので、まあその辺は若干高度ですが、ディペンデンシーファインディングスみたいなのはいずれはやらなきゃいけない課題ですよね。
そう、
プロダクティビティだですね。
で、またスラックの話しちゃうんですけど、スラックってそういう依存解決をものすごく簡単にしてくれるツールなんですよ。
うん。
誰にでもすぐメッセージを送れて、あっと送れたらすぐプッシュが飛んで、だいたいちょっと困ったらみんな5分とか以内に返事してくれるんですよね。
うん。
だからすごい便利なツールなんですけど、だから本当にうまく使わないと、大勢がガヤガヤ喋ってるところでコーディングするのと同じ問題になっちゃうんで、
うんうん、
すごい難しいなと最近思ってますね。
そうですね。なんかチャットもメールもそうですけど、その辺自分に質問来た時いろいろ考えて調整したりしません？なんか返事をわざと遅らせるじゃないけれども、
うん、
ここですぐ返事してしまうとまた別の問題が起きるから、とりあえずちょっと寝かしてから返事するみたいな。
そうですね。相手が本当にブロックされてるとか、プロダクションで障害が起きてるとかだったらもちろんすぐ返事するんですけど、
うん、
そうじゃない場合は後で返事すればいいやっていうことにして、それがなるべくすぐできるように、あのいろんなことをやってますね、
うんうん、
だからメールだったらスターをつけて、
はい、
やったら夕方に後でスターついたやつを全部見て、それに一個一個返事書いていくとか、
うん、
あとスラックも最近、まあすごい前からあるツールだと思うんですけど、スターボタンがあるんですよね、
うん、
であれってもなんか元僕が見た時はあれってフェイバリットみたいなボタンだと思ってたんですけど、
うん、
そうじゃなくて Gmail のスターと同じで自分にしか見えないボタンなんですよ。
そうですよね。ブックマーク的な。
そうそう、ブックマークみたいなやつで、あ、これなんか面白そうな話だけど後で読んどこうみたいなのは全部バンバンスターつけるように最近してて、
うん、
でそれをしないでいるとついついその頭の片隅に置いとかなきゃいけなくなっちゃって、どうしてもその集中力が保てないとか、あるいはなんかメッセージが来たらすぐ返事しないと後で返事するの忘れそうみたいなことがあると思うんですよね、
うん、
だからそのスター機能は最近使うようになって、結構スラックの依存度というかうざい度が若干減った気はしてますね。
その辺のツールの使い方はいろいろ勉強になりますね。なんか人のやってるのを聞くと、
うん、
そのなんかやっぱりそのブックマークとかもそうですけど、スラックのとりあえず頭の中になきゃいけないものを減らすっていうのがすごい、やっぱすごい効くので、気にかかることを減らすみたいな、
うん、
そういうので最近僕がやってるのは、 Google が出してるあのインボックスっていうメールアプリあるじゃないですか、
はい、
あれのスヌーズ機能とリマインダー機能をすごい使ってますね。なんか例えばなんかトゥードゥで、まあ、物理的なトゥードゥで言うと、あと Amazon から荷物が届いてるので取りに行くみたいな、今はやらないけど明日やんなきゃいけないみたいなものをずっとインボックスに入れとくのが嫌なんで、明日までスヌーズみたいにしとくとインボックスがゼロになって、すごいスッキリした感じで、しかもそのトゥードゥは忘れていいみたいな、
うん、
あとは誰かにメール送った後に返事待ちの時も、それももうインボックスに残さないで、まあじゃあ1週間後にまでにスヌーズしてて、それまでに返事来てたら OK だし、来てなかったらその時またピングすればいいやみたいな、そういう使い方をしてて、結構最近はそれをフル活用してますね。
うん、この Google のいろんなアプリで同じことができるっていうのがすごいですよね。 最近インボックス自体にリマインダーともう一個なんか今日ねアプリを開いたらなんかついてましたよ。
お、なんですか。
あのタスクリスト、なんかね、なんだっけな、ウェブページとかの URL をコピーした状態でインボックスを開くと後でこのページを見るみたいなリストができるんですよ。
ほう。
うん、なんかねそれ他のアプリでできるだろうみたいなのがいっぱいあって、
うん、
うん、僕も一時期インボックスのその機能を使ってたんですけど結構あの忘れちゃったりとか間違えてアーカイブしてしまうことが結構頻発したのでやめたっていうのがあります、うん、多分ツールの使い方の問題だと思いますけど、
まあ、時々手が滑るんですよね僕もね
そう、
アーカイブをしちゃったみたいな
そうそう、僕は今トゥードゥイストで日付のついてるトゥードゥは全部トゥードゥイストを使っていて、で日付のついてないなんか後でやるとか、あとポモドーロの Q みたいなやつはトレロを使ってますね。
おお、使い分けてるんですね。
うん、でトレロに追加するのをあのなんだっけアルフレッド、
はいはいはい、
OS10 のあのコマンドスペースで起動するやつ一発でできるようにしていて、まあこれこのツールは結構半年ぐらい使ってるので一番気に入ってるショートカットかもしれないですね。
うん、なるほど。そっか。なんかショートカットで思い出しましたけど、僕はエバーノートをフルに使ってて、エバーノートにトゥードゥリストがあるので、僕もショートカットを登録してて、なんかコマンド E でエバーノートが前面に来るみたいなのやってて、
うん、
なんかメモしなきゃいけないときはすぐそれでメモするみたいな工夫をしてますね。
うん、そう、なんかトレロは微妙に不満がないっちゃないわけではないんですけど、でも一番シンプルでただリストがあって入れ替えられてっていうだけなのが気に入っている感じですね、
うん、僕も一回使ってました。なんでやめたのかはちょっと分かんないですね。飽きたのかな、何だったのか
そう、 Google Keep も使ってるんで、なんかもうツールに溺れてる感じはなきにしもあらずですけど、
Google Keep まだ終わってなかったんですね。
Google Keep は完全にエバーノートのパクリですね今は最近機能がどんどん進化していて、これどう見てもエバーノートをやりたいんだなっていう感じなんですけど、
うん、
僕は単純にミーティングとかのメモ帳に使ってます。だから ToDo としては使ってないですね。
うん、
うん、
そうか。なんか最近そのエバーノート系はマイクロソフトのワンノートがすごい頑張ってるんですよね。
あ、
でエバーノートはほとんど不満ないんですけど、あのエディターがダメなんですよね。なんか時々おかしな動きをして、
うん、
でもそこはマイクロソフトはさすがワードとかエクセル作ってる会社なんでめっちゃ正確に動くんですよ、気持ちよく、
うん、
でそれはすごいいいんだけど、ワンノートは確かタグの機能がなくてそれのせいで移行できてないんですよね。
あ、いや最初に言ってましたけどこういう話をするのは嫌なんですよいやなんかツールを使いまくっている人みたいで嫌なんですよね
恥ずかしい
こういう話するとそう、なんか、まあ、自慢したい気持ちが分からないでもないんですけど、よくあるじゃないですか、うん、ブログとかで、
はい、
あのこのツール導入したんでアルフレッドで一発で登録できるようにしてみましたみたいな、そういう言いたい気持ちも分かるんだけど、一方でなんかツール使いこなしてどやってる 人みたいでちょっと恥ずかしいんですよね
めちゃくちゃ分かりますね、
うん、
なんか特にもう僕はもうだいぶおっさんなので、おっさんがそこまで必死に何やってんだよっていう
そうなんですよそういうのは若い人しかやっちゃいけないっていう勝手な思い込みがありますよね。そうそうそう、
なんかあのなんですかね、はしかみたいな、なんかちょっと病気みたいな熱が出るみたいなライフハック病にかかるみたいなのを中年になってもこじらせ続けてるみたいな恥ずかしさがあります
みんな一回は経験するよねっていう、
そうそうそうそう、そうなんですよ。いや、ツールの話はね、話し出したらもう、それこそ Emax とかの話になって、もう、泥沼なんで、あんまりしない方がいいと思います。
うん、いや、結局、カスタマイズってすればするほど、環境に過剰適応しちゃうから、
うん。
どこまでやるかっていうのは気になるとこですけど、でもやっぱり、プロダクティビティハックなり、メソドロジーをやる上では、いかに障壁を少なくするかっていうのも重要だと思ってて、
うん。
やっぱり、リメンバーザミルクのタブを開くのがめんどくさいとか、
うん、
Gmail で間違ってスヌーズしてしまうから良くないとか、そういうツールによってこうストレスが溜まるのは一番良くないと思うんで、
うん、
うん、そこは重要ではあるんですよね。
いやー、プロダクティビティ 話したかったことがだいぶ話せたのでよかったです。なんか、
よかった。
一人で悶々とやってたんで。
あ、なんか例えばなんですけど、ペアプログラミングとか、
はい、
あと僕は最近たまに、あのスクリーンヒーローっていうスクリーンシェアのアプリで、リモートの人と一緒にペアプログラミングとかデバッグ手伝ったりとかしてるんですけど、
うん、
ああいうのってそのプロダクティビティツールとして考えられないこともないですよね。なんか無理やりそのペアプロの時間を作ると、無理やり仕事をせざるを得ないし、もう他のことやってる余裕がないみたいな。
うん、うん。ああ、それはわかりますね。最近はやってないですけど、とりあえずそのプロジェクトとかって、とにかく前に進まなきゃいけなくて、腰が重い時があるんで、それを前に進めるためにペアプロを使うってのはよくやってましたね、昔。
うん。
そうなんですよね。結局他人を巻き込めば、その自分の根性の話ではなくなるので、
そうそう。
その場を作るというか。
それありますよね。どうしても一人でやってると悶々としてしまうし、すごいなんか環境固有の問題でエラーが出てて1時間ぐらい無駄にするとかっていうのも、
うん、
まあペアプロをしてれば相手がすぐそれを気づいたりとか、
うん、
うん、なんかテストとかでこけてるのが実はただのタイプだったっていうのも他の人から見てればすぐ気づく問題だけど自分でやってるとわからないとかっていうのもあるんで、
うん、
まあこれはプロダクティビティハックとは違うのかもしれないけど、メソドロジーとしてはありますよね。
思いますね。それ、すごいよくわかります。僕は、それに加えて多分その、ある程度人に頼らなくてもそういうことができるような、プロダクティビティハックじゃないですけど、っていうのも昔やってて、例えばその、デバッグをすることってあるじゃないですか。で、その時に、自分がやってるデバッグだと、その、なんというか、過剰に集中しすぎてとか、自分がそのドメインを知ってるから、なんか変な思い違いをしてしまって、デバッグに時間がかかりすぎることがよくあったので、なんかデバッグを冷静にやるための、なんかステップリストみたいなのを自分でキープしておいて、あ、ハマってるなと思ったら、とりあえずそのリストを見るようにすると、
うん。
で、そのリストに書いてあることを頭からステップ1、ステップ2ってやっていくと、まあ割と短時間で問題が解決できるみたいな、いう工夫をしてたことがありますね。
なんかラバーダックデバッキングみたいな。
それなんですか？
感じですね。なんだ。自分が何の問題で困ってるかっていうのを、アヒルのぬいぐるみに話しかけるような感じで。
ああ、そうですね、はい。
話していくと、あ、なるほど、ここが問題だったんだっていうのがわかるっていう。
うん。そうですね。まあちょっと僕はそれの友達がいないバージョンで、自分で紙にノートに書いてみて、わかるみたいな。
そうそう。さっきのスラックですぐ返事しないっていうのも、質問が来てて、30分ぐらい離席してたから無視してると、質問してる本人が自己解決してることとかも結構あるんでね。
結果的にはそれが良かったっていう。
そうそうそう。
わかります。
なんかツイッターでいくつか質問があった気がするんですけど。
お、ありがたいですね。
手法の話で、
はい。
多分森田さんが出た時に、ヒゲポンさんはすごい、その手法とかが安定してるっていう話をしてて。
うん。
その秘訣は何なんだろう。仲間の視線への感度が高いのかっていう。
おー、難しい質問ですね。なんでだろう。まあ結局多分その、僕が言い出しっぺの一人だから責任持たなきゃいけないみたいな責任感は最終的にはあると思っていて、
うん、
一番ダメなパターンっていうのは、例えば4人でやってるとして、4人全員同時にやらなくて、そこから続かなくなるっていうのが、ダメなパターンだと思うんですけど、最低1人やってれば、その、いずれ、誰かが復活して継続するみたいな。まあ、ここの辺は若干、さっき言ってることと矛盾して根性に近いところが、なきにしもあらずみたいな、その、責任感とか、の部分ですかね。
でもまあ、ペアプロの話も時に出ましたけど、他人の視線とか、他人を巻き込むことによって強制的に責任感が生まれるっていうのは、
うん、
まあハックというかツールとしてはありなのかもしれないですね。
そうですね。他人巻き込んだからにはちゃんとやんなきゃっていう責任感がかなり大きい気がしますね。
うん。しかも仕事の同僚とかじゃないから巻き込んでもあんまりこう、まあうまくいかなかったとしてもあんまり困らないというか。
うん。そうですね。
適度な責任感みたいな。
うんうん。森田さんも割とプロダクティビティマニアだと思うので、
そうなんですか。
その辺はすごい気が合いますね。
Getting Things Done の GTD の作者が監修したアプリはオムニフォーカスだけっていう話で、多分だから他のアプリで GTD 対応とか言ってるのはまあパチモン
そこまでいくと宗教になっちゃいますよ
正しい GTD ではないみたいなね。うん。いや、スクラムのちょっと嫌なところはね、スクラムアライアンスとかあって、あの、サーティフィケートとかあるじゃないですか。
ああ。
ああいうのちょっと嫌なんですよね。ディスってるわけじゃないですけど。
エンタープライズ集がしますね。
うん、スクラムマスターサーティフィケート。これを取っとくと転職に有利よ、みたいなことをね、言われるとちょっと、いやいや。思ってしまいますね。
うん。まあ、そんなとこですかね。
うん。
僕は、その、他の人がどういう、プロダクティビティハック、ハックって恥ずかしくなりますけど、をやってるのか興味あるんで、なんかあったら、ぜひ誰かに話してほしいです。
うん。
マニアの人に。
ね。もう一つ質問があって。
はい。
ハマった時などに見直すリストは良さそうだけど、デバッグ以外で、そういう似たようなリストとかありますかっていう。質問ですかね。
お、素晴らしい。それで思い出しました。僕が一番プロダクティビティに燃えていた5年ぐらい前は、
うん、
自分の体力と精神力を極限まで使ってプロダクティビティを上げようと思ってたんですね。なので、疲れた時リストっていうのを作ってました。何かっていうと、普段はプライオリティ順にタスクの困難さを考えずに上からやりますと。それが、一番効率がいいから、
うん。
なんだけど、もう頭がすごい疲れてて、もうコード全然書けねえし、もう休みたいみたいな、もうすげえ疲れたみたいな時に、見るリストっていうのがあって、そこには、優先度は低いけど、頭も使わないし、いつかやりたいみたいな項目が書いてあるんですよ。で、それをやってました。例えば、OS を作ってる時であれば、ファイルシステムのデバッグとかは絶対頭が疲れてない時にで、疲れてない時にやるしかないんですけど、
うん、
もう頭が本当に疲れた時は、あの、ウィキのページをちょっと整理するみたいなタスクをそこに入れといて、もうどんな疲れてる時でも何らかこうアウトプットを出し続けられるようになるみたいな、そういうリストをメンテナンスしてました。それが答えになってるかどうかちょっとわかんないんですけど。
ああ、単純作業で、こう、辛い時でもアウトプットを出し続けるためのリスト。
そうですね。
うん。僕はでもそれ、なんか似たようなことかもしれないけど、最初トゥードゥイストのツールを使い続けるために、なんか朝起きたらコーヒーを飲むみたいなどうでもいいタスクを入れておいて、絶対朝開いてそれをチェックして、
うん、
チェックするとアニメーションとかがピカってなるんで、それを見るためになんか最初の2週間ぐらいそれ使ってましたね。
それは
別に後々気づいて、なんかこんなのは入れてもしょうがねえなってことに気づいて、まあ今やってないですけどね。
それはすごくいいアイデアで、多分それに似た手法で、一日がすごいスムーズに始まるようにする工夫として、前日のタスクをわざと途中でやめとくみたいなメソッドがあってて、例えばそのコードを書いてて、コンパイレーラーが出てる状態で止めとくと。
うん、
で、そうすると、翌朝、起きて、作業すると、まずコンパイレーラーが待ってて、コンパイレーラーっていうのはなんていうか、機械的に直せるものなので、機械的に直すところから始めると、だんだん昨日やってたコンテが頭に入ってきて、スムーズにスタートができるみたいな。だから、やったぜ終わりってとこで終わらせるんじゃなくて、なんか途中でもやっとするとこで終わらせていくと、次の日、効率よく始められて、それは結果的にそのプロダクティビティにつながるみたいな手法もありましたね。
ああ、なんかそれはわかる気がするな。あの、会社からオフィス、なんかどっか移動するときとかも、
うん。
わざと気の悪いところでもうラップトップを閉じちゃって、そうすると次そこから始めればいいっていうのはもう分かってるっていう状態にしとくってことですよね。
そうですね。はい。おっしゃる通りです。そうです。
まあでもちょっと個人的に気持ち悪さはあるんですよね、それ。あれ後で直さないとっていうのが頭の中残っちゃうから。
うん。
うんうん、なるほど。いろいろ話しましたね。
はい。この辺は僕の中でずっとホットな分野なんで。
うん。まあ共感ばっかりして、あるあるとか分かるっていうことだけで終わってしまうあんま良くないんですけどねまあでもツールとかやり方はね、まあ取り入れたい人はどんどんやっていくと充実したプロダクティビティが得られるっていうのはありそうですよね。
そうですね。もしなんか これすげえいいよっていうのあったら、ツイッターか何かで教えてもらえると、ポモドーロとか飽きてきたんで、次のメソッドを募集してます。
そう、なんかね、ライフハック系のブログとかたまに見るんだけど、うん。まあ大体毎回同じようなことを書いてやるか、新しいツールの紹介だったりして。
うん。
うん、まあじゃあ、この話は、こんなとこですかね。
そうですね。
こういう話を仕事場で講師として話したりとかもしてるんですね。
そうですね。その時は、もっと具体的な話をしましたね。例えば、コードレビューをお願いされてて、上司からメールが来てて、あと、クオータリーレビューを書かなきゃいけない時、どれからやるかみたいな。その時の判断の材料はこれで、みたいな。超、仕事場スペシフィックな感じでしたけど。
まあ、スペシフィックな方がいいかもしれないですね。なんか、ジェネリックな感じだとすごいセミナーっぽくなって、うさんくささが。出る気がします。
うん、
はい、
はい、
がっつりプロダクティビティの話だけで本編を終われるぐらい話したんで、ええ、一旦まとめるということで、さっきいろいろね紹介してもらったリンクとかツールとかは、まあ、ショーノートの方からリンクをしておきます。 URL は rebuild.fm/139/139から見れますので、よろしくお願いします。ポッドキャストのツール、クライアントツールを使うとショーノートとかも簡単に見れるんで、こちらもチェックしてみてください。はい、そういうわけでイケパンさんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。